愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。昨晩の深夜の地震に驚かされたのは私だけではないと思います。それによって眠りが妨げられ、朝の皆さんのペースが狂ったのでしょうか。礼拝が始まった時点ではとても心配というか寂しい状態でした。けれども礼拝が進んでみると、このように皆さんやはりここに集められています。ここに連なるものとしていただいています。私たちを導いてくださる方があることを何よりも覚え感謝したいと思います。8月の歩み、子どもたちとともに平和の祈り、そして平和の挨拶を続けております。毎週の日曜日の主日礼拝、子どもたちと合同で執り行うようになってから、毎年この8月にはこの取り組みをしています。すでに何年も重ねていますので、多くの方はこの平和の祈りと平和の挨拶、すでに自然に振る舞ってくださっているようです。もっとも始めた最初の頃は戸惑われる方も少なくありませんでした。今でも初めてという方は戸惑われる時でしょう。平和の祈りはそのうちでもまだ戸惑いの少ないところです。書かれているものを読めばよいのですから。けれども平和の挨拶となると少し勝手が違います。前後左右に顔を向けて互いに挨拶を交わし合う、戸惑うのも無理はありません。お互いを知らない者同士かもしれないのに挨拶をしてくださいと言われる、それももちろん戸惑うことです。しかしそれだけではないと思います。すべての人がお互いのことが分かっていたとしても、戸惑いを覚えられる方もきっとあると思うんです。というのも、私も子どもの頃はそのように教えられたことがありましたが、礼拝というのは何よりも自分と神様との関係、これを大事にするときだからです。自分と神様との関係、このことだけを考えならば、礼拝中に他の人に関心を向けるというのはどこか後ろめたい思いにさせられるものです。私の育った教会、今ではどうか分かりませんが、私どもが青年になっていた頃、教会の中の仲間同士で付き合ったり結婚したりということがだんだんと起こっていたような時期です。親たちの世代によく言われました。自分たちは婚約をしたり結婚したりしても礼拝の時に隣同士に座らないようにと牧師から先輩から教えられていたというのです。気になる人が近くにいては神様に心がまっすぐ向かないからだ、そういう雰囲気の教会でした。今はどうか分かりませんが、そのようなことは多くの教会で教えられていたことかもしれません。確かに私たちは礼拝という営みで、このことを通して自分と神様との関係を正そうとしています。一週間の生活、その中で私たちはすでに神様との関係を最優先にしているかというと、そういうわけではないでしょう。最優先にできない事情がいろいろあるのです。いや、もしかするとほとんど後回しになっているというのが実情かもしれません。気がついたら月曜日から土曜日まで聖書を開いたことはなかった、短く祈ることさえせずに過ごしてしまった、そういうことがないとは言えない。それでもです、そういう1週間を送っていても神様は憐れみ深いお方ですから、週に一度私たちを 御前へと呼び集めてください。ですから私たちはかろうじて日曜日の朝の礼拝にこのように加わらせていただいています。先週の礼拝が終わった瞬間から今日この会堂に入ってくるまで聖書の背の字も思い出さない、祈りの命もしない、そういうものさえ神様は日曜日の朝の礼拝へと呼び集めてくださるお方です。それだけのことであれば一人自宅で個人礼拝をしても良いのではないか、むしろその方が他の人のことが気にならなくて良い、ましてや牧師の説教がいいとか悪いとか余計なこと考えなくてもすぐそのようにおっしゃって個人礼拝を家庭でなさるという方が時々いらっしゃいます。それはうまくいっているのでしょうか。私はあまりそれがうまくいくとは思えません。実際には日常生活すべてが目の前にある手の届くところにある自宅で私たちは気が散ってしまうものです。礼拝ですと言われてもそれに集中できるような環境ではない。祈ることにも聖書を読むことにも集中できるような、まさに何もない、ただ聖書と賛美歌だけが目の前にあって他のものは何もないというような礼拝室、祈祷室を設けられる、そういう環境に生活している方などほとんどないでしょう。だからこそ私たちは共同の礼拝へと導かれます。共同の礼拝ですから決められた時間に行われるのです。決められた場所で、そこで私たちは自分の好みとか流儀を持ち寄って礼拝するわけではありません。教会の定めた形で祈りに加わります。教会の定めた聖書の朗読を聞きます。教会が決めた賛美を歌う。そのようにすることで私たちは自分が自由になるものを手放しながら礼拝に加えられます。自我の欲求を一つまた一つと捨てながら礼拝に加えられるのが共同の礼拝です。そのようにしてこそ私たちはようやく神様と向き合う姿勢を正していただくことができるのでしょう。よく言われることですが、このようなことは私たちの信仰における縦軸の関係と言います。縦軸の関係です。上下に縦軸が引かれるような関係、神様がいらっしゃって自分がいる、そこには上下の関係があります。上下の縦軸で表されるような関係、当然神様が上です、そして自分が下です。そういう関係を正すために私たちは礼拝に加えられています。それは確かなことです。けれども私たちが礼拝に加えられるのはその上下の縦軸の関係が正されるためだけではありません。左右の横軸の関係も正され、そのためにこそ私たちは礼拝に加えられています。人と人のお互いの関係です。主イエス様も最も重要な掟としてこのことをおっしゃいました。第一の掟は主なる神様を愛する縦軸です。そして第二の掟もこれと同じだとおっしゃって言われた。隣人を自分のように愛すること。互いに愛し合う。神様との関係が縦軸。そしてお互いの関係が横軸。キリスト者の信仰、これにはこの縦軸の関係と横軸の関係が不可分のものとしてあります。どちらかだけではない。 この両方です。十字架が縦軸と横軸を持つように、この二つは分けては考えられません。礼拝の中で平和の挨拶がなされる、それは神様との関係という縦軸を正されたものだ、互いの関係という横軸も正されるものであるということを表すため、初期の教会以来行われてきたことなのであります。子ども説教が終わってほとんどの子どもたちは帰りましたが、この時期学校の紹介で来会する中高生あるいは学生多くあります。そのようないわば初めて来るような方の多いこの季節に、教会が礼拝の中で平和の挨拶を交わす、これは意義深いことでありましょう。確かにその人たちは私たち多くの教会に毎週来ている者たちにとっては見知らぬ客人のようなものです。ゲストとして歓迎するとしても見知らぬ人であることには変わりありません。その見知らぬ客人を迎え入れ、この人も神様がお使わしくださった一人の人なんだと受け入れる、その証として私たちは礼拝の中で平和の挨拶を交わすのであります。今日の福音書のイエス様がお語りくださった例え話、農夫たち、この農夫たちは農園主、ぶどう園を作ったこの農園主のもとから使わされてきたしもべたちや息子を迎え入れようとしない、そう語られていました。ここで描かれる農夫たち、例えですからもちろん具体的な農夫をあの人、この人という名前のある農夫のことではありません、例えです。しかしここで描かれる農夫たちは誰かを示唆しているのでしょう。この農夫たち、収穫を受け取りに使わされたしもべたち、息子たちを拒絶いたしました。そういう意味ではこの農夫たちは収穫を自分たちだけで独り占めしようと考える強欲な者たち、そういう者たちを示唆しているとお考えになるかもしれません。それは間違っていないと思います。そしてイエス様はその強欲な者たちということで、ある人たちが念頭にあったとも思われます。この時イエス様はこの例えを多くの人々、大衆に向かって語っていらしたわけではありません。ある特定の人々と議論をした末にこの例えを話されました。聖書をお持ちの方は開いて直前のところを確かめていただくと良いと思います。イエス様はこの時エルサレムの神殿の境内で活動されていました。病気の人を癒したり、教えを請う人に教えを語ったり、境内を巡っていらしたのです。そのイエス様の活動を快く思わない者たちがいました。その活動を封じようと考えていた者たちがいました。それはこの福音書によれば祭司長、律法学者、長老たち、そういったユダヤ社会の支配層の者たちだったといいます。この人たちは確かにこの地方のユダヤ社会で権威も権力もほぼ独占していました。あるいはそれに伴って富や財産を独占していたと言ってもよいかもしれません。そういった者たちがイエス様の活動しているところに、 イエス様が歩いていらっしゃるところにわざわざ出向いてきて問いただしていたのです。お前は何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか、論争をかけられてイエス様はここで対話をなさいました。そこは皆さんどうぞ聖書を開いて確かめていただきたい。その論争の後にイエス様が最後にお語りになられたのがこの例え話でした。農園主からブドウ園を貸し与えられ、完全に自分たちで管理することを許されたのがこの農たちです。農園主は旅に行ってしまっています。遠くに行ってしまわれています。この農夫たちが農園主から使わされてきたしもべらを拒みました。農園主の息子を殺した。そうしたならば、この農園主はどうするだろうか。農夫たちを殺し、ブドウ園を他の者たちに与えるに違いないと主イエス様がお語りになられた。例え。それを聞いた議論していた相手の者たち、祭司長、律法学者、長老たちです。彼らはそれが自分たちへの当てつけだと考えたと福音書を私たちに伝えています。イエス様は本当に当てつけのつもりで嫌味を言うつもりでこの例えを語りだったのでしょうか。そのように受け止めたというのはその通りなのでしょう。けれどもイエス様がわざわざ嫌味のようなことを言ったのか、私たちはちょっと立ち止まってもよいかもしれません。祭司長、律法学者、長老たち、あなたたちは裁かれ、神の罰を受けるに違いない、そう告げられたのだと簡単に納得して、ああ自分たちは祭司長や律法学者や長老たちでなくてよかったと、それでおしまいです。この例え話は確かに神様から使わされたものを拒み、その愛する一人息子を拒んだ、そういった人間の行く末を描いているようです。けれども、イエス様が十字架で死なれたのち、つまり一人息子を殺されたのち、彼らは裁かれたのでしょうか。殺されたのでしょうか。いや、もちろん人はいずれ死にます。どういう形であれ死にます。ベッドの上でだか、そうでないところでだか、人はいずれ死ぬでしょう。そうだとしても、私たちがイエス様の十字架の死によって示されたと教えられていること、それが彼らが滅びることであるというのは、私たちが聞いてきたことと違います。イエス様の十字架の死、それは何をもたらすのか。イエス様を十字架につけた者たちの滅びだったでしょうか。違います。その十字架の死は、イエス様を十字架につけた者さえ救われるためのものです。私たちが教えられているのは、示されているのは、この彼らも救われることです。彼らの罪さえも許されて、新しく生きるようにされる道が開かれているのだという福音、良い知らせ、これが私たちがイエス様の十字架の死によって示されたと教えられていることであります。 ちはこの例えの農夫たちが誰であるのか、もう一度考え直してみる。この農夫たちは私たち自身でもあるのです。彼らは確かに強欲だったのかもしれませんけれども、私たちも強欲なのです。彼らは神様のブドウ園を自分のブドウ園にしてしまおうとしたかもしれませんけれども、私たちも神のものを自分のものにしてしまう過ちを繰り返ししてきました。日々の生活の中ではもちろん、場合によっては教会の営みの中でもです。そう、私たち生きていく上であれやこれやはそれらほぼ全て恵みによって与えられたに過ぎないものばかりです。神様から与えられたものばかりです。そのようなものを私たちは時に自分のものとして確保しようとおやりになる。そして後から使わされてきた他のものを拒むことがあるのです。私たちもこの例えの農夫たちのようなものです。それでも私たちはすでに許されて、許されてここに今いさせていただいています。神の御前、この神の御前で互いに実りを分け合うため、私たちはすでに許されて今ここにいさせていただいているのです。祈りましょう。天の父、私どもに限りない恵みを持って全てのものをお与えくださり、良い実りを結ばせるようにと導いてくださいます主よ。私ども全てのものがあなた様の御心を悟るものとならせてくださいます。この実りを共に喜び御前に差し出すものとならせていただけます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。